ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカルパーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート、
はい、どうも、全世界の皆様、こんばんは、カルカヤサトシです。毎週火曜日24時ピンクカルカルの、番外編ポッドキャストです。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はポッドキャストとして FM トヨタラジオラビートのホームページで配信されております。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。電子メールの方は786@loveat.co.jp までお願いします。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。さあ、というわけで今日も始まりました、ピンクカルカルの番外編ですけどもね、メールいただきました。ありがとうございます。カルカルさん、こんにちは、名古屋でもラジオ聞けるかなって思って聞いてみたら聞けました。ポッドキャストは毎回聞いています。僕は今年に入ってから1日も休まずオナニーをしています。23歳です。これからも頑張りますので、カルカルさんも頑張ってください。ラジオネーム、味噌ポップコーンからいただきました。ありがとうございます。すごいよね。今年に入って、一回も休まずね、一日も休まずオナニーをし続けているっていうことですけどもね、もう4月25日でね、あ、まあこれ、メールいただいたのが4月19日ですね。だから、1月、2月、3月の90日の110日ぐらいね、ずっとオナニーを毎日しているっていうことですけどもね、僕の1年分でもね、そこまでないかもしれないですけどもね、23歳だから若いからね、まあ僕がね、まあ、この23歳の頃やったっていうのは、その今年どうのこうのっていうことで言えば、その年の1月1日から何日間我慢できるかっていうことを友達と競争したりっていうことはやりましたけどもね、毎日っていうのはね、記憶にございませんけども、僕も年だからね、年って言っても若いけどねっていうことを自分に言い聞かせておりますけども、すごいな。まあこのままね、もうずっと毎日続けて、だから365日365ナニーですよ。365ナニーしてね、で、最終日は除夜の鐘に合わせて108コキでね、発射できるといいかなって。まあ、108コキで発射するのは難しいかな。でもなね、なんかいろいろ挑戦してほしいなと思いますけどもね、365ナニーをね、頑張ってほしいと思います。味噌ポップコーン、メールありがとうございました。またよかったらください。はい。ポンって投げたら、ズルって落ちてきてね。髪がね。まあそんなことはどうでもいいですけどもね。今日の番外編はですね、そう、最近ね、以前、このピンクカルカルにゲストに来てくれたね、あいみさんっていうアダルトグッズメーカーの人の会社でさ、新作が一本出たから、新作バイブがね、高級バイブがね、一本出たから、それを紹介しようかなって思ったけど、やめまして、それはまた、次回ぐらいかな、に、ちょっと紹介させてもらうことにしまして、ピンクカルカルというね、まあエロ番組だというのに、今日はももクロのライブビューイングについてね、話したいと思いますけどもね。というのも僕行ってきたからね。だからしょうがないんだよ。エロ番組なのにももクロばっかりやるなよっていう話ですけどもね。ピンクカルカルのピンクっていうのは桃色クローバーの桃だからね。まあ違うんだけどね。だから桃色カルカルでもあるわけだよ、この番組は。だからまあももクロをね、今後もやっていかないといけないなっていう、ことなんですけどもね。まあでもね、まあももクロファンだからしょうがないんだよね、という開き直りでね、ももクロのライブビューイングについて今日はお話ししたいと思うんですけどもね。 4月21日と22日ですね。僕はね、21日しか行かなかったんですけど、21日と22日土曜日日曜日に、横浜アリーナで桃色クローバー Z の 2days ライブ、があったんですね。桃黒春の一大事2012横浜アリーナまさかの 2days というね、タイトルのライブがあったんですけどもね。で、これに関して、まあ以前のピンクカルカルの中でのね、桃黒ニュースでもお届けしましたけども、全国の映画館でその模様を生中継で、ライブビューイングとして届けられたわけですね。だから映画館で、同じ時間に、横浜アリーナで行われているライブを見ることができる、映画館のスクリーンで見ることができて、映画館のスピーカーで、曲を楽しむことができるっていうことが行われたんですけどもね。僕ね、まあ行く前はね、どうなのかなって、もったいないかなとかいろいろ考えたんですよね。映画館で実際のライブ会場に行くわけでもないのにね。これ3500円だったかな。っていうことがね、まあどうなのかなとかいろいろ考えたんですけど、まあでも、行きたいが、まあ余裕で勝ちましてね。で、まあチケットも手に入ったということでね、行くことにしたんですけどもね。で、僕さ、コンサートのライブビューイング的なものは行ったことがなかったから、まあ最近はなんか徐々に増えてきているみたいなんですけど、行ったことなかったからさ、その映画館で見るわけじゃないですか。そこで、見るときは立つのか座るのかとか、あと、アイドルに対してコールはするのかしないのかとかさ、あと、ライトは振るのか振らないのかとかさ、まあ、いろいろ、考えてたというか、どうなんだろうっていうことをね、まあ、想像したりしてたんですけどもね。まあ、行ったことない方のためにね、実際はどうだったのかっていうことなんですけども、まず、映画館で、まあ、当然、普通は映画館なんで座席があるわけですけどもね。で、まず、立つのか座るのかっていうことですけどもね、これは、人それぞれでしたね。まあ僕が行った時に、僕ね、結構真ん中よりちょっと後ろぐらいの真ん中ぐらいの席だったんですけど、だから、まあ後ろを振り返ってまで見てないからちょっとわかんないんだけど、僕がこう見渡す限りで、一番最初から立ってたのは、ちょっと5列、6列、7列ぐらい前かな、の、左の方の2人だけでしたね。で、まあ、曲自体が盛り上がってくると、みんなじゃないな。半分ぐらいかな。半分もいないかもしれない。3分の1ぐらいかもしれないですけど、あ、これ愛知県の話ね。3分の1ぐらいしかいないかもしれないけど、その、立ったりっていうこと、をしてましたね。最初はみんな様子見というか探り探りだった感じはするんですけど、会場の方からね、メンバーたちが、ももクロのメンバーたちがカメラに向かって、多分立ってることと思いますけどっていう、まあ、立てよう的なね、立てようまで言ってないんですけど、立って応援してくれてると思いますみたいなことをね、言ったんで、その後にみんな結構立った感じがあるかなっていうことでしたね。あと、コールをするかしないかっていうことですけどもね、まあ、曲に合わせてね、コールしたりするじゃないですか。かなこうとかね。まあ、いろんなね、曲中にいろんなコールがあると思うんですけども、これは結構してましたね。まあ、でもそれでも全然全員とかじゃないんだけど、コールをしている人が多かったような気がします。そしてライトを振るか振らないかですけども、これはライト振ってましたね。持ってる人、だから綺麗でしたよ。映画館入ってすぐ、映画館の売店でも、まあ、そのライブビューイング限定の、ももクロのライトも売ってましたし、といっても僕が買おうとした時は、売り切れておりましたけども、あと、映画館の中のね、劇場の中に入っていったところに、まあ、ももクロのライトではないんだけど、そういう光る棒をね、売っていましたね。僕はまあ、買わなかったんですけどもね。ということで、それらのライトを持っている人、もしくは、まあ、買った人、とかはね、振ってました。という感じですかね。 で、まあそれでね、あのライブをまあ見ていったわけですけどもね、ここからはライブの内容をねちょっとあのお話ししていきたいなと思うんですけども、今回のねももクロ春の一大事2012横浜アリーナまさかの 2days という、ライブですけども、2日間あったんですね、土曜日日曜日と。で、2日間で全く異なる内容をのね、ライブが繰り広げられたらしいんですよ。まあよく2日目のことは僕知らないですけども、1日目は前にあるステージ中心で行われたんですけども、なんかそのセット内容が2日目はガラリと変わってね、周りが全部お客さんっていうね、ど真ん中にステージを置いてね、やったみたいなんですけどもね。で、まあ見た感想としてはまあ当然ですけども面白かったですね。ももクロね、相変わらず全力だし、ゲストもね、まあももクロのコンサートなのにいろんなゲストが来てね、そのゲストもなんかこうセッティングめちゃくちゃだしね、なんかやりたい放題っていう感じでね、すごく面白かったですけどもね。で、まあ、始まるわけですけどもね、まずはスクリーンにオープニングムービーが流れましてね、で、まあ、メンバーそれぞれのコメントとかね、いろんな、まあ、PV 的なもんが流れまして、そして会場では、桃色クローバーのメンバーが登場して1曲目がスタートっていうことなんですね。で、1曲目は、桃屋の CM でも使われております、DNA ラプソディですね。この曲はね、ライブでは初披露だったらしいです。詳しくは知りませんけども、そういうことだったらしいですね。なので、今日のピンクカルカルの本編の方のね、1曲目はね、DNA ラプソディだったわけですけどもね。で、まあ、曲でいくとね、まあ、順番にこう、ライブが行われていくわけですけども、2曲目は、猛烈宇宙交響曲第7楽章無限の愛、3曲目はロストチャイルド、4曲目はバイオニックチェリー、それから5曲目は、労働参加、6曲目は涙目のアリス、これはシオリンのソロですね。それから7曲目はレニちゃんの高木レニで、津軽半島タッピ先、それから8曲目はこの曲良かったな、アーリン佐々木彩香で、アーリンは反抗期っていう曲なんですけどもね、この曲ね、良かったですね。これね、手に入ったらぜひピンクカルカルの本編の方でね、流したいと思うんですけどもね。まあモニターを使って、コンサートを、なんていうのかな、結構最近のコンサートはモニターも使うんだなと思ったんですけども、前に大きいスクリーンがねあって、で、まあ、映画館の方は、映画館の方で見ている人は、このライブビューイングとしてね、映画館の方で見ている人は、その会場の画面を映すんじゃなくて、ね、カメラが画面を映すんじゃなくて、その画面に流れている映像が直で流れてくるから、まあ、くっきりもう画面全体がその会場のモニターに映っている映像。そして、まあ、そのカメラの切り替えでね、変わっていくわけだけど、会場の方でスクリーンに映し出されているときは、そのスクリーンの内容がそのまま映画館の画面に、スクリーンに映し出される。そして、それ以外の時は、まあ、カメラを今度スイッチングして、メンバーたちの歌っている姿を映すっていうことをこう切り替わりながらね、行われてたんですけども、その、会場のスクリーンにね、この、アーリンは反抗期という曲が流れたらね、こうみんなを煽るようにというかね、モニターに字幕でね、さあさきおい、さあさきおいっていうね、コールが出るわけですよ。まあだからみんなにさあさきおい、さあさきおいっていうコールをしろみたいなことを、が出まして、それに対してね、こうまあ、アーリンがこう出てくるわけですけれども、アーリンのことささきって言うなっていうことをね、切れながらね、歌っていくわけですね。もちろんね、僕はこうやって今一生懸命、ももクロの話をしてますけどもね、 オタクトークになってしまってるような気はするんですけども、まあそれはもうこの際いいやと思って、まあ引き続きお届けしていきますけどもね、アーリンのことを佐々木って言うなって切れながら歌うわけですけどもね、字幕では引き続きね佐々木おいっていうねコールが続くんで、もうその合間合間にね、アーリンはアーリンだよアーリンだよって言いまくるわけですね。まあこの感じは全然伝わらないと思うんですけども、うん、でまあ反抗期なんでね、お母さんに対するこう反抗をね、反抗期ということでね、反抗、いろんな反抗をね、まあこれ歌詞が面白かったんですけどもね、まあポッドキャストなんで、歌詞はお届け、できないんですけどもね、っていうか歌はお届けできないんですけども、うん、なのでね、これまた手に入ったら本編の方で流したいと思うんですけども、このアーリンは反抗期っていう曲は名曲だなと思いました。はい。そして、9曲目かな、9曲目が有安桃香さんとね、ウィズ在日ファンクで教育っていう曲なんですけどもね、まあこれゲストさんで在日ファンクが来ててね、でまあ歌った後にね、在日ファンクのねボーカルで、身長が低めの浜健さんに対してね、ももクロで一番身長が低い有安桃香ちゃんがね、曲に合わせてラップ調で、チビチビとかね、まあ連呼するわけですけどもね、これお互いに小さいわけですね。うん、で、お互いに、まあ、こう、抽象合戦というかね、ディスり合いみたいな、感じになってね、これも、まあ、ほんと面白かったですね。盛り上げるんですけどもね、小さい人が小さい人に対して、チビチビ言うっていうね、うん、感じでしたね。そして、10曲目は、恋は焦らず。こちらは、ももクロのユニットですね、ますずし3人組っていうねユニットで、ももかちゃんと、しおりんとれにちゃんのユニット with 在日ファンクっていうことで、のお届けでしたね。アレクサンダー・ジョアンヌ、これしおりんですね。しおりんがアレクサンダー・ジョアンヌという人に、なりまして、それから高木れにちゃんが、ファッションセンター島村っていう人に、人ですよ、人の名前ですかね、ファッションセンター島村っていう人の名前らしいんですけどもね、そのファッションセンター島村に、なり扮しまして、2人を加えたユニットますずし3人組という、ますずし三人前というね、グループで歌ったわけですけどもね。この時、まあ、しおりんはね、昔のツインテールからさ、まあ、ショートカットになって、まあ、ずっと立つわけですけどもね。まあ、今はずっとショートカットで来ているわけですけどもね。茶髪のね、茶髪のカツラをかぶったしおりんだったわけですね。このアレクサンダー・ジョアンヌっていう役は。うん、茶髪のカツラをかぶったしおりんだったんだけど、もうねすごい可愛かったね。うん、まあ知ってるよ、もうもちろんね、僕が今オタクトークになってるのは知ってるんですけども、すごい可愛かったんですよね。うん、そして11曲目が、渚のラララ、桃田かな子カナコー with the wild ones。 ここもゲスト、the wild ones さんがゲストで来ておりまして、それから12曲目が愛ですか、しおりん with、横森良三、ということですね。この辺ゲストが続くわけですね。それから13曲目が、筑波山麓合唱団、で、デュークエイセスと、一匹、これは高木れにちゃん、ウィズ、青空給仕工事。ゲロゲーロですね。青空給仕工事さんがゲストで来ていました。それから14曲目が、町の妖怪さん。こちらは高木れに、ウィズ、デューク・エイセス。ということでね。この辺はゲストがずっと続きまして、そしてこの後ステージ後方からね、AKB48 の指原莉乃さんがね、いきなり登場しましてね、ももクロのライブに AKB48 が登場するということでね、ゲストで来てたんですけどもね、ここで、まあ、15曲目として、それでも好きだよ、 指原莉乃さんのソロ曲ですね、こちらを歌いました。そしてこの後、ももクロの重大発表、重大ニュースの発表となるわけですけどもね、夏のライブ、ももクロサマーダイブ2012が開催されるということが発表されました。でも、開催日は、あのね、8月5日っていうことは発表されたんですけど、場所がどこかっていうのは発表されないままね、どこみたいなことになるわけですね。そこにね、またゲストが来ましてね、このゲストがですね、松崎しげるさんなわけですね。松崎しげるさんが登場しまして、自身の曲、愛のメモリーに乗せて、ももクロサマーダイブ2012の開催地を発表しますってことになるんですね。で、替え歌風に歌うんだけど、愛のメモリーってこう、いつもね、松崎しげるさん、こう気持ちよさそうに歌うじゃないですか。で、まあ、替え歌風に歌うわけですけども、最終的にはね、こう歌ってて気持ちよくなっちゃったっていうことでね、発表しないままね、歌い終えてしまうわけですね。で、そこに、西武ライオンズのマスコットのね、レオ&ライナちゃんがね、登場しまして、西武ドームで開催っていうことを発表されるわけですね。で、この時、衣装を着た、まあそういうなんかね、スポーティーな服を着て、真ん中ももクロって書いてあったのかな、なんか書いてあるね、あの衣装を着て、ももクロの5人は出てきてたわけですけど、で、西武ドームでやるって、みたいな感じになって、で松崎しげるさんが、そのもう胸にも書いてあるじゃんみたいなことを言って言ったら、メンバーたちが何っていうことで、この胸にね、このなんか最初こうなんかロゴが書いてあったのが、実はマジックテープで剥がれるようになってて、剥がすともうライオンズのユニフォームを最初から着させられていたっていうことでね、まあドッキリ的な、みたいなことになっておりましたけどもね。そして、16曲目がチャイマックス。チャイマックスいいね。そして17曲目が強く強く。それから18曲目が、事務所にもっと押されたいっていう曲ですね。事務所に押されたいっていうグループなんですけども、有安桃香さんと高木れにちゃんなんですけどもね、のユニット、事務所に押されたいっていうグループでね、事務所にもっと、ももクロの中で、なんで私たちを押してくれないの的なね、もっと押してよっていうことをね、歌詞にした歌。これは面白かったですね。そして19曲目が、桃玉井、かなこちゃんとね、しおりんのユニットで、桃玉井っていうユニットで、シングルベッドは狭いのですっていう曲ね。これはね、しおりんがいつも、かなこちゃんの部屋に行って一緒に、寝ようとするっていうことを歌った歌でしたね。そして、20曲目がアーリン with モモメイツで、だってアーリンなんだもんですね。そして21曲目がももクロの日本万歳。これはね、ゴンドラみたいなものになって乗ってメンバーたちがね、で会場の中をぐるーっと歌いながら、回るみたいな感じになっておりました。そして、アンコールで、まあ一旦終わって、その後アンコールで、また再登場して、行くぜ怪盗少女、そして23曲目走れ、24曲目この歌、ということで、全て終わったということなんですけどもね。なんだよね。まあ、ライブビューイングっていうことでね、まあ僕見たんですけども、前ね、ゼップ名古屋で見たライブはね、結局、オールスタンディングでね、前の人で、前の人、前にみんな人が立ってて、僕そんな背大きくないからね、結局あんまり見えないっていうことで、曲は楽しめるからいいんだけどね、雰囲気も楽しめるからいいんだけど、あんまり見えないっていうことだったんですけどもね、映画館で見るっていうのは、すごく、その辺はもう、すごくいいなっていう。たとえ、みんなスタンディングしたとしても、映画館ってこう、段差になってるから、結構見えると思うしさ、画面もそんな一番下にちっちゃくあるわけじゃなくて、ね、それなりの高さまでの、大きなスクリーンで見るわけだから、もう本当にすごい大 きい桃色クローバー Z を見ることができるっていうことでね、まあ生の会場の雰囲気はそのまま肌で感じることはできないけど、普通にね、ライブビューイングはライブビューイングですごく楽しめるなって、まあなんかしっかりとライブを見ることができるっていうことですね。まあ DVD の発売を待ってね、DVD 買って家のテレビで見ればいいようなもんでもあるんですけども、いやでもね、楽しめますね、生でね、同時に楽しめるっていうのはすごくいいよね。あれね、モニターのスイッチングとかさ、リハーサルとかすごいしたんだろうね。まあ、プロですからね。まあ、いいんですけども、すごいなって。普通にこう、ね、中継して、そのまま生で一本丸々こう、映画館で流せるレベルまで行ってるわけだし、普通に見て、普通に楽しめる、いい意味で、ですけどもね、もうすごくいいものを見たなって思いましたね。というわけで今日はね、ももクロについてばかりをお届けしたね、まあオタクトークになってしまいましたけどもね。あ、そうそう、ももクロニュースもね、なんか何本か、玉木奈美さんのライブにももクロが出演決定。4月23日でデビュー10周年となる玉木奈美さんが4月28日に東京キネマクラブでおよそ2年ぶりのワンマンライブを行い、そのスペシャルライブのサプライズゲストが桃色クローバー Z であることが分かったそうです。出演の経緯は、ももクロが初期から玉木さんのデビュー曲 Believe をライブでカバーしており、昨年イベントでの共演したことがきっかけだということです。それから、桃色クローバー Z のニューシングル6月27日に発売、メジャー通算8枚目となるニューシングルは未発表の、新曲、これタイトル未定なんですけども、こちらと、メンバーが出演している、ロッテのアイスソー CM タイアップソングプッシュを収録して発売されることが発表されました。6月27日に、ニューシングルが出ます。それからロックの申し子高木レニー単独ラジオ番組に初挑戦。桃色クローバー Z の高木レニーさんが単独ラジオ番組のパーソナリティを務めることが分かりました。高木レニーのキングオブロックと題したレギュラープログラムを4月26日木曜日からスタートさせます。放送局はインター FM だということです。 FM ラジオに登場ということですね。それから、桃色クローバー Z6 月のニューシングル発売に合わせて全国ツアーを開催。6月27日に発売される桃色クローバー Z のシングル発売に合わせ、6月17日からホール会場を中心とした全国ツアーの開催が決定しました。東京 NHK ホールを皮切りに ZEP 仙台や、神戸ワールド記念ホール、それから、名古屋国際会議場センチュリーホールなど全国9都市を回るということです。そして今年の夏は西武ドームだ Z、 ももクロ初のスタジアムライブ。桃色クローバー Z が8月5日埼玉西武ドームにてグループ史上最大規模となるワンマンライブ、ももクロサマーダイブ2012を開催することが決定しました。ももクロがスタジアムクラスの会場でライブを行うのはこの西武ドーム公演が初めて。昨年の夏は東京よみうりランドオープンシアターイーストで公演した桃色クローバー Z ですが、1年でおよそ5倍のキャパシティへと挑むということです。はい、もうどんどんね、人気になっておりますけどもね。というわけでね、今日はももクロ情報ばかりになってしまいましたね。ピンクカルカルって普段はエロ番組なんですけどもね。まあでもピンクカルカルのピンクはももいろクローバー Z のももではないんだけど、まあそういうことにしておいてね。まあ今日はね、本当に、もう分かってるんですよ。そんな ね、こんなオタクトークばっか聞きたくないという方も多いと思うんですけどもね、うん、話してしまったものはしょうがないということでね、次回はあのバイブの次回はねあのバイブの情報をねお届けしたいと思います。カルカヤサトシでした。